クロスエクベンチャーズのスタートアップを振り子対談です。今日はアドウェイズの山田社長に、新卒で入社したプライム上場企業の社長に13年でなる方法を伺っております。はい。で、前半戦はですね、山田さん新卒で入って新規事業を奮闘しながら、執行役員取締役となるにつれてアドウェイズの経営に関わっていくと。で、経営変革をしていくみたいな話を聞いていきましたと。いう感じです。で、いよいよですね、山田さんが社長になった時期が近づいてくるわけですけども、これ、ぶっちゃけた話、うすうすなんか、あるだろうなみたいな感じではあったんですか？
実は、全くないというと語弊があるんですけど、例えば岡村さんに何かあったらやるのは僕かなみたいな感覚は当然ありました。で、なんでかっていうと、やっぱりその会社の、企業理念とか当時のスローガンっていうのを軸に作ったのが、主導したのが僕だったっていうのもあって、その後のその全体に向けた、いわゆる会社の定性的なメッセージングみたいなところは、ずっと僕の方でやらせてもらっていたんですよね。要は普通社長がやるじゃないですか。じゃなくて、あんまりそこの得意不得意みたいなところでいくと、僕の方が得意だったのもあって、そのメッセージを作るところから経営陣で合意して全体に発表するみたいなところまで、僕の方でやらせてもらっていたりしたので、今後の会社経営をもし引っ張っていくとしたらみたいなところの自負はあったんですけど、いや別にそれ社長にならなくても今のままでも全然できる。取締役がやっても別に変なことじゃないよねっていうふうには思ってたので、あんまり社長変わるっていうことは想定もしていなくて、岡村さんはじめ他の役員と役割分担しながら、会社の形を作っていけばいいのかなと思ってたっていう感じですね。
なるほど。そういう中でも、2021年7月、コロナ禍ですよね、に社長に結果としては就任されるんですけど、実際としてはこれのどうですか？半年前、1年前ぐらいには決まってたって感じですか？
実質で言うと1年前に、1年ちょっとぐらい前ですかね、岡村さんに呼ばれて、社長変わった方がいいと思ってるから、変わってほしいんだけど、どう思うみたいな話があって、で、他の役員もいいって言うんだったら、みたいな感じで結果意思決定するんですけど、そこから1年ぐらい、練習期間みたいな形で、肩書きは変わらずとも、例えば経営会議の進行を僕が進めるみたいなものとかは、ちょっとずつこう練習させてもらうような形で、準備してたっていう感じですね。
それはもうだから1年前となると2020年7月とかなんで、もうガチのコロナ禍ですよね。ね、
そうです
緊急事
ね。
態宣言が出ましたとか、明けましたみたいな時期の出来事だと思うんですけど、それなんかあれですか、岡村さんと定例会議みたいなのがあったんです、当
い
時。
やいや、全然ないです。いわゆる一般的に、経営会議してるぐらいで、個別に岡村さんと何か話してるっていうことは、定例ではやってなかったんですけど、ちょいちょいこう岡村さんに呼び出されて、これどう思うみたいな話とかっていうことを、個別に話したことは今思うとあったかなっていう感じですね。
なるほど。岡村さん的には動機はなんかどういう動機だったんですか？今振り返ると。その時期だなみたいなタイミング的に。
ああ、いや、これも、その時はあんまりよく分かってなかったんですけど、やっぱりいろいろ話を聞いていくと、岡村さんが経営をする、もちろん経営者としてのタイプみたいなところもあるんですけど、岡村さんはやっぱり数字をベースにこう合理的な経営をしていくっていう方が、そもそも得意タイプなので、自分が経営者やって、社長をやってると、どうしてもそこばっかり評価しちゃうし、そっち側に会社が寄ってっちゃう。それは、上場して会社を伸ばしていく上では必要だったことだとは思ってるんだけど、これからの会社っていうのを考えると、会社がどんな意義を持って、みんなに誇りを持ってもらえるのか、みたいなところが、もっと重要になっていく気がしてるっていうことを結構言い出してて、ただ自分が社長でやってると、そういう会社に変えていくのは多分難しいから、そういう、部分にすごいこだわりを持って、これまで会社を変えてきた山椒が社長をやった方が、俺が思うもっといい会社にできる気がするから、アドレスの社長をやってほしいっていうのが実際、変わるときに、変わってほしいっていうオファーの時に言われた言葉だったんで、多分それが動機の本当そのままの話なのかなっていうふうに僕は理解してますね。
それが岡村さん的に、そう実感してたのがその頃だっていうことなんですね。
そうです
そ
ね。なんで他の事業、僕が作ってた、例えば、まあ、ユニコーンとか
う。うん。
の事業を見ていて、その数字を伸ばすっていうことを先に置かずに、その業界の課題とか、クライアントの本当の課題みたいなところにしっかりこう向かっていって、他の会社がやってないアプローチで、こう、事業を伸ばすっていうのを目の当たりにして、あ、こういう伸ばし方の方が、やっぱいい会社になるんじゃないかって岡村さんは思ったっていうことだと思いますね。
まあでも、2014年に執行役になってから、まあ、6年、7年かけて社長って感じなんで、まあ、振り返ると、まあ、必要十分な期間は取ったとも言えるんですかね、今振り返ると、そういう、一緒に経営してみるみたいな期間がそれぐらいあったと。
そうですね。やっぱり取締役になってからですかね。やっぱりもちろん法的な責任が増えたっていうのもありますけど、やっぱりそれ以上に経営に前者のことを考えなきゃいけないっていう意識を持って会社と向き合ったっていう期間が、まあそれなりにあったっていうのは、あ、結構意味があったなっていうふうには思いますね。
うん。なるほど。岡村さんは今、取締役会長。
そうです。
なるほど。わかる。取締役会長になって、で、そこからまた2、3年経って、今って感じだと思いますけど、新経営体制でいくと、今、どういう経営体制なんですか、アドバイス。
まあ、今は、まあ、結構その、アドウェイズの歴史でいくと、まあ、広告事業が軸にあったりはするんですけど、まあ、一時広告以外にもすごい手を広げたりとか、海外展開すごい進めたりとかした時期もあったりはしてたんですけど、今で言うと、まず国内の広告事業で、こう結構国内の広告事業のリーディングカンパニーになっていくみたいなところを主軸に置いた、まあ、経営体制になっているので、そのメインの経営を考えているメンバーみたいなところ、は、まあ、取締役と、まあ、あと、まあ、既存の、主要部門を見ている執行役員っていうところで、まあ、大枠の戦略を作っていくみたいなところとかはやってたりするっていう感じで、で、岡村さんとはどっちかっていうと、その守りの部分というか、岡村さん、なんかこう攻めのイメージ強いと思うんですけど、実はガバナンスとか、こうリスクコントロールみたいなところにすごい、精通されていてですね、どっちかというと、そういう部分を担ってもらってるみたいな感じになってますね。
なるほど。岡村さん、一方、あれですよね、サウナ事業は担当されてる
あ、そうそう、そう、同じ業は担当してます。はい。
っていう。あれはだから、岡村さんの担当事業というか、担当課
そうで
題。
す、そうです、そうです。はい。
なるほど、わかりました。で、なんか、まあ、もともと社長になったらこうだなみたいなところの中で、イメトレができてたっていう話はあったんですけど、実際やってみて、あ、やっぱやってみないとわかんないなと思ったことはどういうことですか？
まあ、やっぱり社長っていう肩書きがあるかないかで、やってることは同じでも、周りからどう見られるか、特に社員ですね、は全然違うんだなっていうふうに思いますね。なんかやっぱり言ってることの一貫性はあるはずで、社長になる前から同じこと言ってるはずなんですけど、やっぱ社長になってから言ったことの方が、あ、これは会社として絶対なんだな、みたいな、こう、理解のされやすさが全然違うなっていうのが、まず、第一に感じたことですね。これはもう想定してなかったんです。
で、それポジかネガティブかで言うとポジなことっ
まあ、
て。
ポジティブだし、逆に自分としてはそういうふうに捉えられるんだっていう前提で、こう分かりやすく意思決定したり、分かりやすく発信しないと、そのみんなが迷子になる可能性もあるんで、そこはなんか結構自覚が芽生える要因にもなったっていうところはありますね。
なるほど。なんか、それ以外だと何かありますか？
まあ、どうすかね。なんか、実際その考えることに関してはあまり変わってはないんで、やっぱりその、社内もそうです。社外に対しても最終責任が自分にあるっていう前提で、それまで以上に、こう、自分でしっかりこう意思決定をしたりとか、分かりやすく経営をしていかないと、まあ、いけないっていうところが、如実に、こう、自分の中で大きくなってきたみたいなところが、やっぱり一番大きいですかね。それ以外は正直、あんま変わんないというか、
なるほど。
っていうところありますね。
まあでもなんか収録に入る前にちらっと聞いたんですけど、他の役員も同年代の人たちが多いんですかね、今っていう。
あ、そうですね。取締役で2007年同期入社の加納がいたりとか、あと取締役で2010年入社の中山がいたりとか、あと去年ですかね。 アフィリエイト部門を子会社化したんですけど、そこの代表に外部から、招いた方に入ってもらってるんですが、その方、田村って言うんですけど、実は僕の1個上の先輩で、1回、アドウィズグループからは、しばらく抜けてたんですけど、また戻ってきていただいて、今、上席執行役にやってもらったりとか、結構近しい世代が多いですね。
なるほど。なんか、この携帯性、まあ、なって3年ぐらい経つんですけど、と思うんですけど、まあ、議論の、なんか中身とかっていうのは、徐々に変わってきた感じですか？
そうですね。僕らアドウェイズはやっぱり、会社やグループ全体で一丸となってっていうのは実はこれまでほとんどなくて、各事業それぞれが、それぞれで、事業を伸ばし続けて、それの合算で、グループの数字を作るみたいな形で、企業として、追い求める定性的な部分も整ってるであんまり整ってないみたいなのがこれまでの経営だったんですけど、結構今の体制に変わってから、やっぱりグループ全体でどういうふうに最適化、最大化していくのかみたいな議論がものすごい増えたっていうのがやっぱり一番変わったところと、あと、会社の経営理念みたいなところに関しても、去年パーパスを定めたことによって、より一層、その各事業がどうやってパーパスを実現していくのかみたいな話ができるようになってきたので、結構そこは、旧経営体制から変わったところとしては大きいところ、より、何ですかね、何のために会社が存在しているのかっていうところに対して、ピュアに経営していくようになってきたっていうところと、事業ごとの、経営から事業を連動させて、グループ全体で最適化していこうみたいな意識がすごい増えてきたみたいなところが一番変わったポイントですね。
なるほど。何これすげえこんなの初めてが確かにパーパスとしてバージョンアップしてますね。
そうで
全
す。
世界に何これすげえこんなの初めてを届け、すべての人の可能性を広げる人儲けを実現するに書いたんですね。
そうです。そのためにアドウェイズは存在していると。なので、そこに直結しないことは基本的にはやらないっていう意思決定をしようっていうところですね。
一方、さっきネット広告ビジネスを軸に、集中しているというような話があったと思うんです。これは、パーパスから来てるというよりかは、あれですよね。僕の理解でいくと、セフテーニとかデジタルホールディングス、旧オプトとかもそういう方向に今なってきているので、世の中のインターネットビジネスの変遷とか、どうやって勝つかみたいなのの、勝ち方とか、経営の考え方が世の中的にも変わってきている中で、アドウェイズも、まあ、あれこれやるっていうよりは、ネット広告に集中しようみたいなことを一回決めたって感じなんですか？
そうですね。おっしゃる通りで、やっぱり何これすげえ、こんなの初めてって言われるってことを考えれば、もっと CM 系のサービスやった方がいいよねとかっていうのはあると思うんですけど、僕らでいくとやっぱり、広告っていうドメインでここまで成長させてもらってきたっていうのがやっぱりあるっていう一方で、社会のインフラとしてかなり大きな役割を担っているはずなのに、広告自体がかなり要は一般消費者からすごい嫌われる存在になったりとか、ビジネスとしても結構問題になることがやっぱり多くて、そういうのを放置して、次のドメインに行こうっていうのはちょっと無責任すぎるんじゃないかなっていうふうに思っていてですね、せっかくここまで広告で成長させてもらってきたんで、やっぱりあるべき広告を体現、実現できるようなプレイヤーになるっていうのは、まず第一優先でやるべきじゃないかっていうふうに、思い直したっていうところが、その広告フォーカスっていうところと、あと、なんていうんですかね、やっぱり能力って段階的に成長するものだって僕も自分の経験から思うところがあって、一足飛びにできないことが急にできるようになることってやっぱりないので、最終的にパーパスを実現していくっていうのを考えると、まず自分たちが手をつけている領域からしっかりそういう理想的な状態を作っていって、徐々にその範囲を広げていくっていう方向にしないと、何も実現できないんじゃないかなって思ってるっていうところがあって、一旦その広告にしっかりリソースを寄せ集めようってことになったっていう感じですね。
そこの、基盤となっているネット広告のマーケットでいくと、比較的、なんていうんですかね、いろいろ戦略的な枠組みとか、資本提携とか、グループ戦略みたいなものがいろいろ行われて、電通グループ、博報堂グループ、サイバーエージェント、いろいろ動きがあると思うんですけど、 アドウェイズで行くと、博報堂 DY ホールディングスとの資本提携という、まあ、道を選んだっていうことまで大げさなのかちょっとわかんないんですけど、はい、まあ、そういう取り組みを、まあ、セプティンとかは、今、電通の子会社になって、
はいはいはい、
もう連結グループの中でがっつりやっていこうみたいな、
うん、
を選んで成長してるんですけど、アドウェイズに関しては、まあ、部分的な資本提携って形に留めて、とはいえ、博報堂グループと、やっていこうみたいな今、うん、や取り組みしてると思うんですけど、はい、これはどんな狙いがあって現時点の進捗どんな感じですか？
そうですね。まあ、僕らでいくと広告って一重に言っても広告代理店事業とあと広告のプラットフォームの事業に大きく2つに分かれるんですけど、まあ、代理店事業のところは、まあ、やっぱり僕らでいくとアプリかつデジタル配信のみっていうところで、まあ、博報堂さんで行くと、やっぱオフラインだったり、ナショクラに強いみたいなところがあるんで、まあ、この2社の強みを掛け合わせて勝負していくってことをやらないと、まあ、他の、競合とも戦っていきにくいよねっていうところが、まず一つあったっていうところと、僕らもプラットフォームビジネス結構ずっとやってきてはいるんですけど、やっぱりパフォーマンス領域、かつ、非ナショクラというか、まあ、どっちかというと、スモールビジネスといったらちょっとあれですけど、まあ、コンテンツ寄りのビジネスだったりとか、オンラインのビジネスに偏ってる部分があったんで、まあ、そういう僕らが持ってるプラットフォームをより今リーチできてないナショクラ領域に広げていくっていうのを考えると、大手の代理店さんと一緒にやるっていうのはもう当然一番合理的な方法になるので、まあ、その2点を一緒にやらせてもらうっていうのがいいんじゃないかっていうのが提携の、まあ、元々の背景みたいなところですね。
なんか概ねなんか狙い通りには実行できてる感じなんですか？
まあ、そうですね。そこに関しては、まあ、結局何が正解なのかみたいなところは、やっぱりいろいろあるとは思うんですけど、まあ、今のところ僕らとして、こう、会社として目指したい姿っていうところに対しては、うまく、協力できてるのかなっていうところはありますね。
ちなみになんか、ふと今思ったんですけど、5年、10年前ぐらいでいくと、山田社長自体は、広くスタートアップ業界に、いろいろ進出鬼没に顔を出してた印象はあったんですけど、最近あんまそういう印象はなくな、まあ、なんか、あんまり変なこと言えなくなってるっていう立場的にってあると思うんですけど、やっぱどっちかっていうと、あれですかね、社内とかネット広告、業界とかお客さんとか代理店とかいろいろ、そこら辺のステークホルダーの人たちは本業で結構多いと思うんで、そこら辺の付き合いが増えてきてる感じです。
そうですね。おっしゃる通りで、僕、執行役員になったタイミングが、結構、スタートアップ界隈に、こう、入っていったタイミングになるんですけど、なんか、もともとやっぱり自慢主義強かったんで、社内で新規事業を作るみたいなことをずっとやってたんですけど、やっぱりそのリソースの兼ね合いもそうですし、全部社内で投資するって、結構やっぱり PL も重くなるんで、あんまりこう、数多く打って学びを得るって難しいなっていう感覚があったんで、新規事業とスタートアップ投資をこう同時にやりながら知見を貯めるっていう方がいいんじゃないかっていうのを執行役員になるときに思っていて、実際それを自分の役割として、新規事業と投資領域両方やるっていうセットで役員になったので、まあ、それもあって当時は社内の新規事業と外のスタートアップってところでどんどんスタートアップ領域に顔を出していたのがあるんですけど、まあ、取締役になって以降、やっぱりその本社経営みたいなところと、あとやっぱり広告、まあ、サイド伸ばしていくってなった時に、まあ、少しずつやっぱり手嶋さんがおっしゃったような領域の方に時間を割くようになってきて、最近はあんまりなんかスタートアップ投資の部分に僕自身が直接向き合うっていうことが多くなくなってきたみたいなところはあるかもしれないですね。
なるほど。わかりました。あとは、これはですね、うちの、山陸っていう、新卒メン、あ、今2年目か、になったメンバーがアジェンダ書いてるんですけど、一応読み上げますね、そのまま。僕はそんなに興味がないんですけど、ちなみに金髪にしたのはいつから？どういう判断だった？っていう質問がありますけど、これどうです
これすごいいい質問ですよ、手嶋
か？
さん、実は。
なるほど。
僕、金髪にしたのは2014年から
あ、執
で、
行役員になった時ですね。
そうです、執行役員になった時で、なんでかっていうと、 僕が入社した時って、岡村が CEO で、ナンバー2の COO に松島っていう人間がいてですね、まあ、新卒採用とかを担当したりとかしてたんですけど、その上場時の経営体制みたいなところで表に出てたのが岡村と松島で、まあ、岡村はこう、もう見るからにゴリゴリの営業みたいな感じで、松島がどっちかというと頭脳派みたいな、そういう2人の組み合わせみたいな感じでずっと経営していてやってました。で、松島が金髪だったんですよ。
なるほど。
で、僕が2014年執行役員になるタイミングで何を目指そうかなって考えたときに、まあ、僕も結構どっちかというとこう考えて動かすのが得意なっていうふうに自分で思ってたんで、僕もやるからにはナンバー2ぐらいになりたいなみたいな感じで、で、かつやっぱり覚えてもらうとかインパクトがある見た目の方がいいなっていうので、そうだ、金髪にしよう、松島になぞらえてっていうので、金髪にしたっていうのが実は始まりですね。
そっからいまだに、山田社長とは今おいくつでしたっけ？
僕39です。
若い若いと言われてた山田社長も、もう39で若くはなくなってきてる中で、まあそういうきっかけがあったとはいえ、いまだに金髪貫いてるのは何か理由があるんですか？
でも、これもやっぱり取締役になった時の株主総会で、ちょっとお話したことにもつながってくるんですけど、その株主総会で、なんで金髪なんだっていうことをやっぱり質問されてですね。
ちょっと怒られたんですか？
まあ怒られてはいないですけど、まあまあ、その別にね、無駄に金髪にする必要はないだろうみたいな感じの、まあ、お声をいただいたときに、まあやっぱり、なんか、覚えてもらうことは大事だろうっていうふうに僕は結構思っていて、上場企業の、まあ、経営者、社長で、まあそういう見た目の人が、まああんまりいないから覚えてもらいやすいんじゃないかみたいなところとか、やっぱり見た目で判断されるっていうこと自体が、なんかもっともっとなくなっていくといいなっていうふうに思ってる部分もあるんで、その最初になるときに、まあそういうお話をさせてもらって、あくまでもそのキャラクターとしてやらせてもらってるんで、まあ、この金髪が理由で業績に大きく傷がつくようなことがない限りは、金髪を続けたいと思ってるみたいな話をしたんですけど、逆に言うと今辞める理由がちょっとなくなってきちゃって、なんか問題を起こしたってことにつながっちゃわないかなとかっていうのを気にして、いまだ
一
に
番
こう、
先生じゃねえ
金
か
髪
み
でい
たい
る。
な。わかりました。ありがとうございます。で、先ほど言った通り、今は事業はネット広告中心にやっていて、そこに、集中することに伸ばしていくっていう、大きい意味で言うと軸の時期だと思う。こっから先でいくと、なんか言える範囲で、まあ、どういう時間軸で、どういうことを、なんか抽象度高い話でもいいんですけど、やっていこうかなって感じですか？
そうですね。まあ、まず今年っていうところでいくと、まあ、もちろんネット広告で業績を伸ばすっていうのは継続して目指すんですけど、なんか、確かにね、広告ってこうあるべきだったよねってみんなが思ってくれるようなアウトプットを増やしたいなっていうのは今年明確に思っていて、なんか直近も有名人を使った詐欺広告が増えすぎて、なんか実際にね、詐欺広告に使われた方が実際に問題だって言い出したりしてるとかがあって、結構ネット広告自体がどんどんどんどんこう荒れてってる環境にあったりするんで、なんかそういうのを大きくこう、なんていうんですかね、方向性を正すような取り組みをしながら業績を伸ばすっていうことは、今年来年っていう短いスパンでやっていきたいなっていうふうに思ってるっていうのが一つあります。で、あと、なんかアドバイスって結構やっぱり新規事業バンバンやって、てるイメージが昔はあったかなと思うんですけど、最近多分あんまりそういうイメージ持たれてないんじゃないかなっていう気がするので、まあ、そういう部分も分かりやすいこうものをどんどん出していくみたいなことは、向こう3年ぐらいでしっかりやっていきたいなっていうふうに思ってるっていうのが、まあ短期中期みたいなところで、長期っていうところでいくと、まあ、僕もこの社長っていう役割をこう十分に全うできる期間がどれぐらいあるのかっていうところでいくと、なんか30年も40年も続けられるとはやっぱり思えないので、僕が社長である期間のうちに、やっぱり、より多くの人に何これすげえって思ってもらえるような事業っていうのを打ち出すっていうことは、打ち出してまあしっかり結果を出せるところまではやりきりたいなっていうふうには思っているんで、まあ、短期中期でしっかり広告事業の基盤を作って、その上に新しい事業を大きく乗せるっていうことが、まあ、できるといいなっていうふうには思ってますね。
わかりました。ちなみに新規事業とかっていうのは、なんていうんですかね、遊軍みたいのを作りながらやるイメージなんですか？
そういうのもあります。どっちかというと、 そういうのは、社員の成長というか、事業責任者育成みたいな文脈では、どんどんやっていきたいなっていうのはありつつ、なんかその会社の次なる柱を作るみたいなレベルになってくると、やっぱり、こう役員レベルがコミットしない限り、なかなか、大きく投資するのは難しいと思うんで、まあ、そこはこう2つに分けて考えてるっていう感じですかね。
まあ、必要あれば自分自身で少し役割、時間の使い方変えてやっていこうかなみたいな感じもあるってこと
あ、そうですね。そこはもう本当に社運をかけるみたいなタイミングがもし来たら、基本的には僕はフルコミットしてやろうと思ってます。
ですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。あとは、海外とかで行くと、中国も今もありますよね、事業自体
そう
も。
ですね。中国、台湾は引き続きこう事業規模拡大しながらやってるっていう感じですね。
これ広告事業ですか？
広告事業です。はい。
なるほど。一時よりは人は減ってる感じなんですか？
そうですね。一時は東南アジア、タイとかインドネシアにも拠点があったりとか、あとインドも拠点がありましたね。っ
な
てい
るほど。
うところは、ちょっとずつこう拠点の数は減ってはいるんですけど、まあ、残ったところ東アジア中心には伸ばしてるっていう感じですね。
わかりました。ありがとうございます。あとは最後にですね、たまにこれ経由で採用できたとか、なんかいろいろあるんですよね、実は。なので、何か PR したいこととかありますか？概要欄に貼っときますけど、はい。
そうですね。なんか、こう、やっぱり、今、会社を選ぶときに何が重要なのかな、みたいなところ、僕も採用いろいろやってて思うんですけど、まあ、僕らで行くと、まあ、なんか、会社が伸びてるとか、そういう話も、まあ、なくはないんですけど、なんか、やっぱり、どんな事業を、どんな思いでやるのかっていうのが結構重要なんじゃないかなって、最近すごい思っていて、なんか、ものすごい成長してるけど、なんかちょっと人に言いにくい、自慢しにくい伸ばし方してるな、みたいな会社も、まあまああると思ってるんですね。まあだから僕らは逆にそういう手段はもう取らないって明確に決めて、自分たちがやってる事業が世の中にどういう影響を与えているのか、で、働く人がそこに誇りを持てるかどうかみたいなところをすごい最近重要視して、まあ事業を組み替えたりとか、経営をしてるんで、まあなんかそういう視点で会社を選んで、働きたいなって思ってる人がもしいたら、ぜひアドウェイズに来てほしいなっていうのは最近、すごい思ってますね。まあ、当然だからといって給料が著しく低いとか、そういう話ではなくですね、しっかり、そういう部分を担保しながら、やっぱり意義がある、こう、事業への向き合い方みたいなのができる会社にして、まあ、できてない部分まだあるんで、変えていってる途中の部分もあるんですけど、まあ、そこを軸に置いてるんで、そういう見方をしたいっていう人がいたら、ぜひ来ていただきたいなと思ってますね。
ちなみにアドバイスは今年新卒何人入ったんです
新卒今年も70人規模ぐらいですかね。
じゃあ、あれですね、2007年と同じぐらい。
あ、そうなんですよ。ベースになる人数は全然違うんですけど、
なるほど。
規模感でそうですね。
結構やっぱ多いですね。それぐらい取って。
そうですね。新卒採用はね、年によってこう人数違うんですけど、今年は結構人数規模多いですね。
函館未来大学から入ったんですか、今年は。
今年は、ちょっと待ってくださいね。入ってると思いますね。
はい。
結構継続的に入ってると思います。
はい。わかりました。あり
はい。
がとうございます。じゃあ、聞いた方はね、どうやって社長になるのかっていうのはもう全部理解できたと思うんで、ぜひ、その各社で再現していただいて、13年後にね、社長になっていただいた時には、僕はその時60歳になってると思いますけど、ぜひあれを聞いて、俺は社長になったんだっていうのをですね、ご報告いただければなと。まあ、ポイントとしては、金髪にするってことですね。僕は理
違うで
解
しし ょ。
たから。あ、それ違いますか。金髪は、まあまあ、そういうね。まあまあ、でもなんか、ちゃんとした考えがありましたよね。やっぱりね。やっぱり一個一個考えがあってやってんだけど、まあ人と違うことでも恐れずにやるとか、ね。金髪のエピソードでいくと、そういう解釈が正しいのかなと思いますけど、目標を持って他の人と違うことでも決断してやってみるとかっていうのは大事なのか。いう感じ
そう
で
ですす
か
ね。
ね。
まあ、あと、なんか実際に新卒とかにどうやってそこまで上り詰めたんですかって聞かれたりするんですけど、やっぱりなんか社長になりたいなって思ってる人は社長になれないような気がしていて、いや僕も別に社長になりたくなったわけじゃなくて、やっぱ会社を良くしたいとか、もっと会社がみんなが誇りに思えるようにしたいっていう思いがあって、自分の役割を飛び越えてでもそれを実現するっていうことをやってきたら、 なんかたまたま最後役割がついてきたみたいな
うん。
感じなんで、なんかやっぱりそういう考え方を持たないと、まあ、なることはまずないのかなとは思うって話はよくしてますね。
ましょう。ぜひ、何らかのね、まあ、社長になる人もならない人も将来いると思いますけど、役に立てていただければなと思ってます。じゃあ、山田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。